第28回榮原町青少年国際交流事業 in カナダ2024年10月24日から2024年11月2日榮原町では青少年を海外に派遣し教育・文化等の視察学習やホームステイ及び現地ミドルスクールへの体験入学現地県人会との交流会を通して国際化時代に対応しうる青少年の育成を目的に国際交流事業を行っています。当事業はアメリカ合衆国ハワイ州とカナダ国レスブリッジ市を交互に訪問し、これまでに289名の青少年が参加しています。今回は団長の荒垣義則副町長、町内の中学生10名、引率職員2名の計13名の団員が10月24日から11月2日の日程でカナダを訪問しました。写真説明。5枚の写真が掲載されています。1枚目、県警人が眠る墓地にて献花している際の写真です。2枚目、交流事業に参加した10名の中学生たちが現地の校長先生を取り囲んでいる集合写真です。3枚目、レスブリッジ市庁舎を訪問した際の写真です。中学生たちが現地の方の話に耳を傾けている様子の写真です。4枚目、ミドルスクールにて、ハエルンとその仲間たちが描かれた黄色の法被を着た中学生たちの集合写真です。5枚目、バンクーバー県人会、友愛会の関係者の皆さんと、国際交流事業に参加した関係者と中学生の皆さんの集合写真です。写真説明終わり。団員レポート。国際交流事業を通して学んだこと、考えたこと。今回の国際交流事業に参加された中学3年生10名の団員の皆さんのレポートです。一人一人の顔写真とともに紹介されていますのでご紹介いたします。なお、継承は省略させていただきます。榮原中学校、荒垣奈子。10日間の本研修を通して、とても刺激的で、自分の新たな一面を見つけ出すことができ、カナダと榮原のつながりも感じ取れ、いろいろなことを再発見できました。また、自分の視野も広げることができ、とても良い機会になりました。外国語をもっと勉強して、いろいろな国に沖縄の文化を伝えていきたいです。榮原中学校、兄や先、研修を通してたくさんの人との出会いや気づきがありました。学校では緊張していたけど、みんなが優しく声をかけてくれて安心しました。友達とはアニメの話をして、仲を深めることができました。日本の学校とは違う売店があることや、ランチはサンドイッチだけなど驚くことがありました。この経験を機にカナダに住みたいと思いました。榮原中学校、谷村樹奈。私は国際交流事業に参加したことで自分の中の人生観が360度変わりました。美しい自然や美味しい食事、今では入国審査など不安だったこともとてもいい思い出で、いい体験だったなと思います。これからも体験を生かし、たくさんのことに自主的に挑戦したいです。榮原中学校、小林愛子。今回の国際交流事業は新しいことばかりで、とても楽しい10日間でした。特にミドルスクールでは、生徒たちの活発さに驚き、良い刺激をたくさん受けました。カナダでは、自分の英語力など未熟な部分に気づいたので、もっと自分自身の力を伸ばしていきたいです。榮原中学校、西目圭介。国際交流に参加してみて、特にカナダの人たちが僕たちに対して優しく接してくれたことが印象に残りました。ホストファミリーが温かく迎え入れてくれたことや、学校でたくさんの人が声をかけてくれたこともあり、僕自身も話しかけることで、3日間が充実し、とても楽しい学校生活を過ごすことができました。榮原中学校、 トーバル・アンナ。10日間の研修を通して自分自身を見直し、視野を広げられる機会になりました。たくさんの人と出会い、カナダでしかできないような体験をたくさんさせていただきました。またカナダへ行きたいという新しい夢もできました。この経験は一生の宝物になると思います。南西中学校、宮城和子。この国際交流を通してとても興味深い様々な異文化にたくさん触れることができました。広大な自然や動物たち、親切な人々がとても印象に残っています。とても短い滞在期間でしたが、自分の英語を用いてたくさんの思い出を作ることができて非常にいい経験になりました。南西中学校、宇都野葵。初めての海外で不安なこともたくさんあったけど、ホストファミリーの人や学校の子どもたちは温かく私たちを迎えてくれ、慣れない英語も一生懸命聞いてくれました。今度は逆の立場でカナダの人を迎え入れる機会があればいいなと思いました。南西中学校、武富和樹。今回の研修で国で差別しない優しさを知ることができました。体調が悪くなった時に大丈夫？と声をかけてくれたのは今でも忘れられません。今回の体験を生かして他人にもっと優しくしていきたいと思います。またカナダに行きたいです。南西中学校、中森ノア。カナダでは文化や生活などの違いを通して多くの知識を得ることができました。中でもホームステイや学校生活ではジェスチャーや単語だけを使って乗り切ることが多く、とても大変でしたが、自分の価値観や国際的視野を広げられるようなとても良い体験ができました。団員レポートの紹介、終わり。